はようございます。高原豪一郎です。さて、発明家として有名な人物にエジソンがいます。彼は小学校1年生の時に次から次へと先生に質問して困らせ、とうとう君の頭は腐ってると罵られて退学になったのでした。しかし幸い彼のお母さんは元学校の先生で、息子のエジソンの探求心にとことん付き合ったのです。このお母さんがエジソンに伝えたことは一つだけです。もし困っている人がいて、あなたに助ける力があるときには助けなさい、人生が変わるから。彼は10代の時、新聞配達をしていました。駅に入ってきた列車に新聞を持ち込んで停車時間内に売り込むんです。ある時、駅で待機をしていると、向かい側のプラットホームにいた幼い男の子が、プラットホームを降りて線路で遊び始めたのです。しかもその線路に特急列車が近づいていたのです。エジソンは急いでその幼子のところへ行き、間一髪救い出すことに成功します。さて、実はこの子は駅長の息子でした。感謝の印として駅長さんはエジソンに電信技術を教えたのです。これは当時の特殊技能で、この仕事に就くことは高い給料を保証されることでした。エジソンは一躍この仕事にありつくことで多額の給料を得、自分の大好きな実験室を作り、そして科学実験に打ち込むことができるようになるのです。誰かのために何かをすることは、いつか必ず自分に戻ってくるようです。さて、このエジソンの発明は、とどまるところを知りません。いつしかエジソンは、発明王の名を欲しいままにするに至ります。ところで、このエジソンが最後に作り出したかったものは、一体何だったのでしょう。どうにかして発明したいと全力で取り組んでいたものがあったのです。それは、なんと、死後の世界に行った人と交信する機会なんです。どうしてそんなものを作りたかったんでしょう。彼はエネルギー不滅の法則を考えると、死後にも命がある、人格はいると結論せざるを得なかったというのです。エネルギーというのは、姿、形、現象が変わりますが、その総量は変わりません。例えば、木を燃やすとパチパチという音エネルギーを出し、メラメラと炎を上げて光エネルギーを放ち、周りを温める熱エネルギーが放出されます。これは木という物質が持っていたエネルギーが別のエネルギーの姿に変わったんですね。そして放出されたエネルギーは別の形で周りに拡散したのであって、エネルギーの総量は変わらないという絶対法則です。人間は生きている間活動します。つまり命はエネルギーであるとエジソンは考えたのです。死んでしまうと体からエネルギーは抜けてしまうが、それは消滅したのではなく、別の形に姿を変えて存在し続けていると考え、その存在と会話をしたいと願ったのです。ところで、聖書は死後の命についてどう語っているのでしょう。人間は死んだら無になって消滅するんでしょうか？いいえ。人の体から抜けた霊と魂は存在し続けるのです。その中で罪を持ったまま死んだ霊と魂は地獄の暗闇に落ちるのです。しかし罪の処分を終えている霊と魂は天国に迎えられるのです。聖書の中でパウロという人がこのように語っています。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようということになるのですと。さて、ここでパウロという人は死後の命を確信しています。その根拠はイエス・キリストが復活したのをパウロ自身が目撃したという決定的な事実があります。十字架で殺されたイエス・キリストは 3日目に死を突き破って、蘇った姿で後日パウロの前に現れ、声をかけてくださったのでした。彼にとって死後の命も復活も、それは信仰というより目撃した事件であり、体験したことなのです。ところで、もし人が死んで終わりなら、人生はどうしても投げやりになってしまうのではないでしょうか。戦う哲学者の異名を取る中島義道さんは、ある大学の卒業式で、このような言葉を卒業生に送っています。ご卒業おめでとうございます。どうせ死んでしまうのですが、皆さんはこの人生の新しい展開にやや不安を抱きつつも、大きな希望に胸を膨らませていることでしょう。どうせ死んでしまうのですが、自らの個性を見失うことなく、困難を糧にして大きく成長する機会にしてほしいものです。どうせ死んでしまうのですが、何年かの後にたくましく成長した皆さんの笑顔に会えれば、これほど嬉しいことはありません。どうせ死んでしまうのですが、今後の健闘を切に祈っています。どうせ死んでしまうのですが、どんな崇高な行動や勇敢な在り方、美しい頑張りも、後ろにどうせ死んでしまうのですが、がくっつくと力が抜けますね。一時的あがきに過ぎないように見えてしまうからです。人生で一生懸命生きてる、そのやってる本人も見ている人も、どうせ死んでしまう。最後は誰一人覚えているものもなく、そういう人間がいたということすら知られることはありません。それが人生というものであるなら、今さえ面白ければよい。さあ飲み食いしようではないか、となるのです。しかしパウロはここで死後の命、復活の命、天国の存在を語っています。彼はキリストの復活を述べ伝えたがために、毎日毎日大きな迫害を受けていました。毎日は死の連続でした、と語っている通りです。キリストの復活のことを黙っていたら、安楽な人生が待っているのに、それでも彼が語らずには折れなかったのは、復活が本当にあるということを知っていたからでした。そして復活したキリストは、間もなくキリストを信じる人を死者の中から復活させるために再び来られるということを知っていたからです。キリストはあなたの罪を負って十字架の上で死んでくださいました。それによってあなたの罪は完全処分されたのです。その後、3日目によみがえったキリストは今も生きている神です。もしあなたがキリストを信じるなら、どのタイミングで死ぬことになっても、あなたの魂は即座にキリストの元に直行するのです。そしてキリストが再び来られるとき、あなたの肉体も栄光の復活の体に変えられるのです。今年の2月21日、アメリカのキリスト伝道者ビリー・グラハムという方が99歳の生涯を閉じました。この方についてニューズウィークという雑誌が1ページを丸々割いて記事を書いたのです。彼は20世紀で最も有名な伝道者で、約70年間に2億人以上の人々に福音を語ったと書かれていました。そして記事の最後に彼自身の言葉が紹介されていたのです。いつの日かビリー・グラハムが死んだという知らせを見聞きするでしょうが、でもそんなことは信じないでください。私はむしろ生き生きしているはずです。神の御前で。キリストの救いを受け取った人にとって、死は恐怖ではなく、喜びの始まりに過ぎないのです。どうぞあなたも、イエス・キリストを信じて、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めします。